76.9 FM High.
皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事の話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は公益財団法人静岡市まちづくり公社理事長の佐野勝さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。静岡市まちづくり公社の佐野でございます。よろしくお願いします。
それではお話を伺う前に、公益財団法人静岡市まちづくり公社理事長の佐野勝さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。佐野さんは昭和26年のお生まれで、静岡市駿河区のご出身です。昭和49年に静岡市役所に入庁し、上下水道局次長などを歴任、静岡市まちづくり公社常務理事を経て平成25年4月理事長に就任、静岡市のスポーツ施設などの指定管理業務や中心市街地活性化事業に尽力していらっしゃいます。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、佐野さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。
こちらこそお世話になります。
今紹介聞いておりますと、昭和26年の生まれということで、まあ、仕事としては、まあ、市の方は一応現職の公務員としては退任されたということですけど、また似たような重要な職務をやってられるということですけれども、お生まれは静岡市の駿河区。
はい、駿河区の泉町というところでございます。
あ、泉町って駅のすぐ南は、ね、小さいところ、
はい、そうです、はい、
全く市場まんまん中ですね、
う
ん、
そうですね、子供の頃から結構人間が多くて、周りには、商店街があったり、うん、あるいは近くには映画館が、4、5軒あったりして、結構人間があったと思っておりますけども、
私の先輩にもあそこの泉町に佐野さんという人がおりましたけどね。そうですか。それで子供さんの頃はない人たちとお聞きしますけれども、はい、どんなことやったんですか。
私はですね、親が共稼ぎでございまして、父親は国鉄、母親は今でいう助産師をしておりまして、両親がおりませんで、4人兄弟の一番末っ子ということで、大変気ままに育ちまして、まあ早い話がガキ大将でっていうか、わんぱく行動でございました。
雰囲気がね、やっぱりなんとなく子供さんの頃伸びやかに育ったんだろうな、そういう雰囲気持っておりますよね。
で、そうですね、親が放任して育てましたので
だけど、まあ、あの頃は静岡市で言ってもそんなに賑やかっていうかね、近くには田んぼなんかもあったんですよ。すぐそばにはないんでしょうけれども、
私の住んでる近くには田んぼございませんけども、小学校は中田小学校というところへ通いましたですけど、小学校の近くへ行くと田んぼがございましたですね。
で、遊びには安倍川もあるしですね、
はい、
それから千元さんもあるし、
はい、
遊ぶ自然があって、遊ぶ場所としては 過不足ないところで。
そうですね。いいとですね、つい先頃も4月 の静岡祭り、初開催がございましたですけれども、私ども子どもの頃はお宣言さんの祭りということで、非常に賑わってまして行くのを楽しみにしておりましたですけど、小学生の足でも自宅から宣言さんまで徒歩で、行けましたので、うん、まあ一シーズンに2回3回行ったような覚えもございますですね。
で中学高校みんなその地元静岡、
はい、地元の学校でございます、はい、
学生時代はずっと、あ、もっともそうじゃないと思います
、ね、ですから大学はまあ東京へ行きましたですけども、うん、それを除くと62年間のうち4年間を除いてずっと静岡市に住んでおりました。
まあ、U ターンっていうんですかね、はいはい、走りっていうかそういう感じだったんでしょうかね、はい、でもまあ、 全体を振り返ってみるとね、恵まれた順調な人生を、まあ、ご本人の能力努力もあるんでしょう
か。いえいえ、
いい人生を送ってきたんじゃないですか。
まあ、やはり先輩たちに恵まれまして非常に感謝しておるところでございますけどね。
で昭和49年の4月に静岡市役所入庁ということですけど、はい、49年っていうとやっぱり僕ら七夕、
はい、はい、さようです。4月に入所して7月の7日、7月の7日当時選挙がございまして、その選挙が終わって自宅へ帰ったところを大変な雨でございまして、翌朝駿府会館というところで開票事務がありましたので、駿府城公園、今でいう駿府城公園ですけど、そちらの方へ行きましたらお堀から水が溢れておりまして、でなおかつ開票の人手が来ないということで、ああ静岡市も大変な被害があったんだなというようなことを覚えております。私の住んでいるところは全く被害がなかったもんですから、お堀へ行って水がたくさん出ているのを見て、ああすごい大雨だったんだなというのを実感した次第ですけどね。
ちょうどあの時は、ね、県知事選挙だった、
はいはい、
副知事の、ね、長谷さんと、はい、山本慶三郎さんがやった、はい、ちょうど7月7日の、ね、雨がじゃんじゃん降って水がどんどん増えてきて増水して、それをこうラジオで聞きながらね、もう災害があったらその飛び出していかなきゃいけない、まあ、私はもうその頃県庁にいたもんです、はい、そういう感じだったんですけどね、まあ、あの年のことは忘れられませんね。
そうですね、私も入った年のことですから未だに鮮明に覚えておりまして、何せ新人だもんですから、すぐあっちの、ところへ救援物資持って行け、こっちへ行けということで、瀬名川ですとかマリコですとかいろんなとこ行った思い出があります。で7月の暑い時期ですので救援物資として持ってったおむすびが糸を引いてて、後で怒られたとかっていうようなそういうような思い出もありますし、
しょうがないね、そういう今みたいに防災がそんなに準備っていうか整ってたわけじゃないわけですからね。
救援物資、食料なんかを冷やす冷房車みたいなのも今と違ってございませんでしたね。
で最初に入庁した時に配属されたのはどこだったんですか。
はい、国民健康保険課でございます。
あ、国保、
はい、
で国保、まあ、それからずっと何十年なんですか。通
算38年です。はい、
の間いろんなところを経験されたんでしょ
う。そうですね、教育委員会ですとか、あるいは、水道局ですとか、主には、まあ、水道局関係が長かったですけども。
そうですか。しかし、まあ、その間にはいろんな思い出出来事もあったんでしょうね。
そうですね、特に思い出に残ってますのは、静岡市水合併して、特に水道局の庁舎の本社機能が清水庁舎にございましたので、私通算、7年間清水庁舎の方に通勤いたしまして、昔で言えば旧の清水市役所ですので、うん、まさか旧の清水市役所の方へ通うようになるとは思っておりませんでした。そういったような思い出もございますし、退職する前の年にはですね、東日本大震災がございましたり、あるいは平成、あるいは17年ですか、阪神淡路大震災がございまして、はい、その時も水道におりましたもんですから、その阪神淡路大震災はまだ当時は体が動いてた頃だもんですから、自分で、応急給水ということで給水活動の応援に西宮派の方へ 出かけましたし、また東日本大震災に関してはですね、まあもう年齢もある程度高齢になってましたもんですから、若い人たちを宮城県の方に応急給水で派遣しておりましたもんですから、まあそういった職員の激励も兼ねて視察に伺いましたですけど、石巻市の方へ、行った際にはですね、正直言ってもう声が出なかったですね、あまりの惨状に。
爽やか談話室は公益財団法人静岡市まちづくり公社理事長の佐野勝さんをお招きしております。
まあ、佐野さんはその、まあ、在庁している38年間の間にいろんな経験を積んだということで、まあ、あのその後卒業するときにまちづくり公社、
はい、
そこの常務さんと、それから1年の今年ですか、
はい、
理事長さんになったという、やっぱりまあ、人柄とか能力とかそういうのが見込まれてそういうふうになったんだというふうに思いますけどもね。
いやいや、はい、
まあ、しかしそれにしてもその知らない人はまだよく分かってないと思うけど、公益財団法人静岡市まちづくり公社、
はい、
これって何っていう人は結構いるんじゃないかと思うんですけどね、はい、ちょっと簡単にですね、はい、ご説明いただけますかね。
はい、静岡市のまちづくり公社はですね、昭和16年7月にですね、まあ、昭和13年に静岡大火がございまして、その義援金を得ましてですね、まあ、あの住宅を焼け出されて困っておられる方々にですね、住宅を提供するというようなことで目的で、設立されたものでございまして、設立が昭和16年でございます。でその後ですね、まあ、あのいろいろございましたですけども、平成16年にですね、旧の清水市さんの新興公社さんと合併して、静岡市新興公社となりまして、平成24年4月にですね、公益財団法人の改革に伴いまして、公益財団法人で名称も静岡市まちづくり公社と改称いたしまして、まあ、新たに発足したわけでございますですけれども、主な業務といたしましてはですね、まあ、市営住宅の管理ですとか、あるいは市営のスポーツ施設、あるいは勤労者福祉施設等の指定管理業務、さらには、私ども自前で、静岡の駅北に、駐車場を有しておりまして、そちらの方の、まあ、経営ということをやらせていただいています。さらに、平成24年4月からは名称をまちづくり公社に変更しましたですけども、私どもは静岡市の中心市街地の活性化のためにですね、まちづくり支援事業というものにも力を入れておりまして、例えば昨年までは旧の映画館オリオン座など地のですね、後先セブンでのいろんな地元の活動ですとか、あるいは浅間神社の浅間通りにもですね、事務所を設けまして、浅間地区のまちづくり事業の支援ですとか、さらには清水地区におきましても、清水の駅前銀座通り商店街にやはり事務所を設けまして、まちづくり事業の、お手伝いをやらせていただいているところでございます。
お話を伺うだけでね、もう昔、まあ、市が直轄直営でやってた事業をね、要するに公社化して、まあ、若干民間的な感覚、あるいは独立採算とかそういうふうなものを含めて分離して、はい、そこで事業をやって展開するということで、本来だと市役所がやるのをそういう形にしたということ。
当然市の組織もですね、いろいろ合併等に伴いまして、その効果を上げるために、業務の効率化ですとか組織のスリム化というようなものも求められておったものですから、私ども市の外郭団体でございますけれども、私どもまちづくり公社は一般の民間の会社さんと競争をしてですね、そのスポーツ施設ですとか、勤労者福祉施設の管理運営業務を競争入札の上で、まあ、受注しておるというのが実情でございます。
その指定管理なんかいうのも、まあ、指定管理って言葉自体も説明するとまた長くなっちゃうんですけど、はい、まあ、市からね、いろんな委託をすると民間へ、それを受託する民間企業、はい、それとイーブンというか平等の立場で応札するわけですから、
はい、
うわ大変なことだね。だけどこの公社自体は基本財産というかね、出資金というのは、
はい、
市が全額を持っている
、はい、
だから考えてみると、はい、もうなんていうか第二市役所みたいな感じではありますよね。
まあまあ、補足のもともとは成り立ちはそういう形になるかと思いますけどね。
それにしても範囲がものすごく広くて、
はい、
バリエーションに富んでるということで、はい、それを一括して 統合して経営していくっていうのはすごく大変じゃないですか。
私ども役所の生活が長いものですから、なかなか、経営っていう面では、民間さんにごして、経営していくには大変な面もございますですけども、幸い職員がですね一生懸命、尽力してくれてますので、まあ、なんとか経営を進めさせていただいているというのが実情でございます。
まあ、役所っていうのは基本的には法律と前例って言いますかね、そういうものに基づいて仕事をやっていくということですから、自らものすごく強い意思を持って判断をするっていう機会ってのは比較的少ないんですよね。それから自分が自分で食っていくっていうか生きていくっていう意識もやや希薄。私も役所にいたから、今民間にいるから分かるんですけれども、まあ、そういう意味だとすると、市役所に長くいるとですね、その要するに会社を経営する感覚っていうのは薄れてくるんですね。薄れてくるっていうか、だんだんなくなってくるんですよね。
はい、市役所の中でもですね、特に私が、後半におりました水道事業、上下水道事業と申しますのは、これは企業会計と申しまして、複式簿記で、経理をやっておりますもんですから、多少なりともそういったことが今、役立っているということは言えると思います。
そうですね。
はい、
まあ、企業局っていうのは税金を使ってませんからね。
はい、
私も去年企業局長をやりましたから分かるんですけれどもね、なかなかやっぱり厳しいんですよね。はい、水を売ったり工業団地作ったり、はい、住宅団地作ったりなんかで、赤字になると叱られますしね。はい、で黒字にたくさんすると、これまたね、
はい、
その民間を圧迫するっていうようなことも言われるし、ね、
はい、
非常に身動きっていうのは難しいね、身のこなし方が難しい。
はい、
その辺の、まあ、経営の際っていうのがね、非常に強く求められると思いますね。
特に今申されましたことの中でですね、私ども今公益財団法人というふうになっています。公益財団法人と申しますのは、まあ、一般財団とは違いまして、まあ、利益を多く出すことは許されておりませんので、まあ、得られた利益の半分以上は公益事業に費やしなさいということで、収支相償と申しますけれども、その辺の兼ね合いもございますので、まあ、大幅な赤字にしてはならず、大幅に利益を上げてはならずというところで、非常に厳しい判断を求められているというのは事実でございます。
その通りですね。はい、まあ、しかしいずれにしてもそれにしても、その市の重要な部分をね、特にインフラ的な部分をね担っているというようなことですから、ちょっとなんかあればね、おそらく市民の方々は市役所と同じぐらいにね、いろんなことをクレームが出てくるでしょうしね、
はい、
要望もいろいろ出てくるだろうし、これをどうやってね調整していくかっていうのが悩むところでしょうけど、まあ、今ちょっと抽象的な話になっちゃいましたけど、具体的にですね、
はい、
どんなことをものを経営してるのかとか、どんなことをやってるのか、ちょっとその辺ももう少し、
はいはい、
ご説明いただけますかね。
はい、私ども主にですね、先ほどお話しいたしましたように、静岡市の、スポーツ施設、これは清水地区にございます、清水ナショナルトレーニングセンターですとか、伊原球場、あるいは IAI 日本平スタジアム、あるいは、蛇塚グランド、さらには勤労者福祉施設、これが清水テルサ、ラペック静岡、さらにすみません、スポーツ施設の中にもう一つゆららという静岡地区の、施設もございます。
セラのところ
、はい、さやです、
長身ですね。
はい、そういった施設の指定管理業務を行っております。さらには、静岡市にございます市営住宅、安倍口ですとか宇都ですとか押鹿ですとか、あるいは、清水地区にもございますですけども、そういったような、市営住宅の指定管理業務も行っております。でそれらは指定管理業務でございまして、それ以外にですね、私どもの収入源となっておりますのが、静岡の駅の北側にございます、駅北パーキングという駐車場を経営しております。さらには先ほど、おっしゃられましたまちづくり支援事業という形でですね、中心市街地の活性化のためにですね、先ほど申しました、静岡地区とか清水地区におけます、まあ、事務所を設けまして、まちづくり支援事業を行っておりますけれども、その他にですね、例えば、一昨年からですね、IW 静岡協議会というものが、まあ、開催されまして、これは は地元の商店街ですとか、あるいは大規模店舗さん、あるいは、放送局さん、あるいは、行政、あるいは商店民間の方々が協力してですね、静岡の町を、まあ、活性化しようということで行っておるわけですけれども、例えば青いスクエアというところに氷を使わないスケートリンクなんかを設けまして、冬の間今静岡の風物詩になりつつあるんですけど、そういったものですとか、あるいはサンタパレードですとか、あるいは、去年から行われますイルミネーションの関係の事業なんかもこのアイラブ静岡さんでやっておられまして、私どもまちづくり公社はその、事務局のお手伝いをさせていただいているというところでございます。
FM ハイ爽やか談話室、今朝は公益財団法人静岡市まちづくり公社理事長の佐野勝さんにお話を伺っています。
まあ公営住宅の管理からね、駐車場から、それから、まあ、水泳、これは指定管理なのかもしれませんけどね、まあ、様々なその分野って言いますか、どっかで特化しているような事業だったら、まあ、関連すればやりやすいんですけど、必ずしもそうじゃないわけでしょ、はい、でその辺のね、その、まあ、理事長として経営者としての考え方は難しいし、ちょっと何かあると市議会からね、その言われちゃいますしね、市民からも訓練も出てくる、この辺は非常に、まあ外から見ると、うん、理事長はいいポストだなと思うかもしれませんけど、やってる本人にしたら非常に大変でしょうね。
そうですね、最近はですね、特にご高齢の方がスポーツ施設なんかをご利用になられまして、その方々が怪我をなさったりすることが多々ございますもんですから、ただ高齢者の場合はそれが即骨折とかということにつながりますもんですから、そういった時の対応もですね、もうすでにうちの職員は、まあ言葉悪いですけども、ある程度熟練しておりまして、すぐその救急車を呼んだり、その対応が、まあ、よろしいということでですね、利用者の家族の方から、感謝を頂戴したりするところがございますもんですから、そういった面では職員よくやってくれてるなというふうに感謝しておるところでございます。
ゆららなんていうのはね、はい、私の仲間もたくさん行ってるんですけど、はい、中には1日に2回ぐらい行く人もいるんだって終わるんだって、午前中行ってね、帰って家帰って昼寝してまた夕方出てくるまあそれだけ魅力があるっていうかね、はい、市民に役に立ってるっていうこと、そういうのはいいんでしょうけど、それにしても管理する方にしてみてね、はい、今言われたようなね、怪我とかですね、はい、事故とかいうあったら、これはもうものすごく大変ですけど、まあ、しかし、まあ、そういう重要なね、その地域社会を良くする、あるいは市民のためになる、そういう仕事をやってるっていうのは、まあ、役所にいた人間としてはね、役人冥利に尽きるんじゃないですか。
はい、はい、私も大変ありがたく思っております。先輩あるいは、職員の努力のおかげでですね、まちづくり公社という形で、いろんなところへ出させていただきますと非常に、評価をしていただいておりまして、私も大変ありがたく存じております。
ところでそれだけのいろんな施設を管理したりね、経営したりなんかしている中で、職員ってなんと何人ぐらいいるんですか。
はい、
プロパー、
はいはいはい、全て合わせてもおよそ150名ぐらいで、はい、運営しておりますですけど、
人件費だけでも大変なことですね。
まあ人件費も、今非常に高騰してきておるもんですから、まあ、そういった面では例えば、まあアルバイトさんとかパートさんに、パートタイムでもってそれぞれの、勤務時間に合った形で、勤務していただくというような形で、まあご協力をお願いしてですね、極力人件費もあまり負担とならないような形で運営できるように、そういう形で勤めさせていただいておりますけども、
まあ、市民の利用する市民の皆さん方もね、そういうところで苦労されているというふうなことをある程度知ってもらうとありがたいと思いますよね、はい、まあこれは役所の仕事だろうとかね、市役所だろうっていうふうに一言で言われちゃうとね、これちっとまあやりきれないなっていう感じもしないでもありませんね、はい、まあ、あんまり私は後者のね、佐野さんの仕事について同情したらいけないかもしれませんけどね、はい、まあ、そういう感じをします、はい、まあ、しかしそれにしてもそれだけの職員を抱えて まあ、施設を、ね、たくさん経営して、お金の面というか経営の面はどうなんですか。はい、
まあ、正直申し上げまして、ここ、24年度と25年度と2カ年ほどは、ちょっと、設備投資と申しますか、固定資産等を購入した関係もございまして、まあ、赤字になっておりますですけども、この26年度からはですね、まあ、この赤字も一応、まあ、解消できる見込みが今立っておりますものですから、職員と協力してですね、また健全な経営に立ち戻れるように、努力していきたいというふうに考えております。
うん、まあ、お話を伺ってて、やっぱり役人衆がね、臭さっていうかね、そういうのが全くないっていうかね、そういう意味ではね、非常に適任者だな、私なんかに比べると適任者だなって思いますね。なかなか素晴らしいお人柄だっていうふうに思いますけれども、まあ、これからのね、やっぱり基本的にはまあ、指定管理なんかの施設そのものは自分で持っているところもあるし、から市役所が持っているところもあるんですけど、だんだんだんだん経年劣化していきますよね。
はい
はい、それをどうやってね、はい、メンテしていくかっていうことも、これものすごく大変でしょ。
はい、おっしゃる通りでございまして、静岡市の方でもですね、施設の長寿命化というものを考えておられますし、私ども指定管理者といたしましてもですね、やはり、費用面であまり市の方にも負担をかけないように、かといって利用者の方にご迷惑をかけることのないようにですね、まあ、中長期 に関するですね、そういう計画を立てまして、指定管理を滞りなく行っていくように、この昨年末にですね、静岡市まちづくり公社将来構想というのも作ったところでございます。うん、今後はそれに基づいてですね、実施計画を、まあ、5年間程度の期間の実施計画を作っていこうというふうにことで今作業を進めているところでございます。
そうですか。
はい、
まあ、いろいろご苦労も多いと思いますけど、ぜひこの辺はね、うまくやっていただきたいというふうに思いますけど、それから現在静岡市がね、はい、非常に静岡市ってのは魅力ある、全国でも魅力ある町だっていうふうに言われるんです。それでも人口は、ね、まあ、これ日本国全体が人口が減ってきてるんですが、静岡市自体も、まあ、70万と一口に言ってるんですけど、ひょっとすると近いうちに70万切ってしまうんじゃないかっていうふうに言われるんです。このあたりどういうふうに感じてますか。
はい、我々静岡に住んでるとなかなかそういう危機感が持ちにくい面があるんですけども、例えば先ほどのアイラブ静岡協議会というところは、静岡には大型店舗が7店舗ほどございまして、そちらの店長さんクラスは皆さん全国を回って歩くわけです。そうしますと、いろんな全国の他都市で、まあ、町が衰退されていく姿をご覧になっておって、静岡市も決して安閑としてられないよと、努力しなきゃダメだよということで、アイラブ静岡という組織を立ち上げられたと伺っておりますものですから、やはり、静岡市民が一丸となってですね、町の活性化のためにですね、いろんな形でご協力をいただけたらなというふうに思っております。
そうですね。はい、これは、まあ、静岡市だけじゃなくて県の問題全体かもしれませんけど、まあ、教育の問題とかね、最近話題になってます、学力の問題、テストの問題、あるいは経済がね、全国で、まあ、一時は20年ぐらい前は工業出荷額ね、工業生産額が全国で2位、3位という時代がありまして、なんと今ビリだとこういうでしょ。まあ、ちょっと私なんか嘘だろっていうふうに思うんですけどね。
まあ、やはりこう大手の企業さんとか製造業さんは外国へ、転出してしまいますものですから、往々にしてそういうことが起こるのかなと思ってます。ですから静岡市は、まあ、商業都市ですけども、今まではそういう工業の方が転出してしまって、まあ、空洞化してしまったんですけど、商業の町静岡がそういうことあってはならないと思っておりますので、ぜひまた、皆様方のお力をお借りしたいと思っております。
今日は忙しいところ本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は公益財団法人静岡市まちづくり公社理事長の佐野勝さんをお迎えしてお話を伺いました。佐野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。